塗り、髪を結い直して窓から見下ろしていた。 F が門に入ってきたので、彼女はお元気ですか主君殺しのジムリと言った。彼は窓を見上げて、誰か私に組みする者はいないか、誰かいないかと言った。二三人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とし、彼女の血が壁や馬に跳ねかかった。F は彼女を踏みつけた。彼は中に入って食べたり飲んだりし、それから言った。あの呪われた女の世話をしてやれ。彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両手首しか残っていなかったので、帰ってきて F にこのことを知らせた。すると F は言った。これは主がそのしもべ、ティシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。イゼレルの辞書で犬がイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイゼレルの辞書で畑の上に巻かれた小石のようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。アーメン。はい、それではイスラエルの歴史316、イゼベルの最後の脅しというタイトルで、イレイ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、前回ですね、北イスラエルのヨラム王と、そして南ユダのアハゼヤ王2人がエフによって、討ち取られました。で、今回はですね、一番の悪党イゼベルの最後です。早速ですね、今日の聖書の解説を見ていきたいと思います。まず一番、イゼベルの死、F が謀反を起こしたということを知ったこのイゼベルはですね、何をしたかって言ったら、化粧を始めました。この行動はなぜかという、2つの解釈が主にあるんですけれども、一つはですね、もう自分は助からないと諦めて、それで死の準備を始めたという解釈です。最後も、応募として、それにふさわしい最後を迎えたいと彼女は思って、それで、王女らしいおめかしをしてですね、身を整えたという解釈です。で、二つ目は、化粧をすることで、王母としての威厳を示して、F を威嚇して、形勢逆転を狙ったと、そういう解釈もあります。私は両方あると思います。両方、彼女の中にあったと思います。後でこれをお話したいと思いますが、31節で化粧した後に彼女はこう言いました。F が門に入ってきたので、彼女はお元気ですか?主君殺しのジムリと言った。ジムリという人は、何代か前の王様ですけれども、この人も謀反を起こして王様になった人です。ところが、たった8日間でその王様としての地位は倒れてしまいました。実はこのジムリを倒した人がアハブのお父さんのオムリという人です。ですから、何が言いたいかといったら、イゼベルは、エフよ、お前の支配はジムリと同じ三日天下の運命なんだって言いたいわけですね。そしてイゼベルのそばに、2人3人のこの宦官が仕えていたわけですけれども、で、彼らがエフを見下ろしていたので、彼の宦官に命令して、彼女を突き落とせと、命じました。で、彼らはですね、それを聞いて、イゼベルを窓から突き落としました。彼女の血が壁や馬に跳ねかかったって言います。馬というのは、エフが乗っていた馬のことです。つまり、エフのすぐそばに、イゼベルが落ちてきたということですね。今のような 王宮ですから3階建てって言っても多分今のマンションの3階建てよりもずっと高いと思いますから、そこから突き落とされたわけですから、即死だと思いますね。でその血がエフの馬に降りかかったということですね。でエフは彼女を踏みつけます。踏みつけるっていうのは敵に勝ったというポーズです。つまりエフはアハブ家を滅ぼしたという勝利のポーズを取っているわけですね。このようにイゼベルは悲惨な最後を迎えます。で、2番目、予言の成就。イゼベルの死を見届けた後にエフーは王宮の中に入って、食事を始めます。イゼベルの死体を見た後にご飯食べる人ってどう思います？この人ちょっと変な人ですよ。波の神経ではないと思います。でエフーはその部下にですね、彼女を葬ってやれ、あれは王の娘だから。アハブは埋葬しませんでしたけど、イゼベルは埋葬するように命じています。なぜなら彼女は、イスラエルの北にあるシドンという国がありますが、そこの王様の娘です。つまり彼女を丁重に埋葬しておかないとシドン人の恨みを買ってしまう可能性があります。ですからエフはですね、自分が王様になった後のこのシドン人との外交まで考えているわけですね。非常に野心家です、この人は。ところが、その葬ろうとしたイゼベルの遺体は、すでに犬に食べられていて、頭蓋骨と両足と両手首しか残っていなかった。YouTube でですね、ピットブルというブルドッグみたいな大きな犬の食事っていうのがこう出て、見たいわけじゃないけど出てくるんですね。それでどんなもんかって見たら、こんな大きな骨をですね、バリバリバリバリって噛み砕いて全部飲み込むんですよ。だから怖い話です。イゼベルの骨も噛み砕いて飲み込んだんだと思いますね。ピットブルかもしれません、この犬は。でその犬に骨まで食べられてる光景を見て、これはエリアの予言の成就だって言いました。これは第一列王記21章23節の言葉です。
第一列王記21章23節、イズレールの辞書で犬がイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイズレールの辞書で畑の上に撒かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。
はい、前回アハブが死んだわけですけれども、アハブの遺体は犬が舐めたと書いてありました。しかしイゼベルの遺体は犬が食べたとあります。皆さん、遺体が犬に舐められるのと食べられるの、どっちの裁きが重いと思いますか？食べた方が、食べられた方が裁きが大きいですよね。つまりアハブ家はみんな罪を犯して裁かれましたけれども、一番罪が重いのはイゼベルということです。この滅びをもたらした一番の原因はこのイゼベルという人です。はい、以上です。2番目に行きたいと思います。ちょっと時代を遡りますけれども、アハブ王の時代にエリアという預言者がいましたけれども、彼がカルメル山でバールの預言者450名とたった一人で対決するという出来事がありましたね。皆さんも覚えていると思います。多勢に無勢の戦いであったにもかかわらず、主なる神様はエリアの祈りに応えてくださって、このエリアに勝利をもたらしてくださいました。でこの奇跡を見たイスラエルの民衆はですね、ヤハウェこそ誠の神だって叫んで、そしてバールの預言者450名は民衆によって殺害されます。ですからこの時ですね、 民衆がみんなエリアの味方についたんですよ。ですからエリアはその勢いを買ってイゼベルをまあ処刑してもいいし、北イスラエルから追放することもできたはずなんですよ。それが可能な状況でした。ところがイゼベルはですね、全くひるまないんですね。こう、彼女はこう言いました。
第一列王記19章2節から3節。イゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命を、あの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うため立ち去った。
はい。ついさっき、バールの預言者450人を一人で倒したこのエリアがですね、イゼベルのこの脅しに怯えて逃げ出してしまいました。形勢逆転してしまったんです。この時イゼベルはですね、自分のこの味方だった450名の預言者みんな失って、もともと外国人ですから孤立してたんですよ。ですから民衆はみんなエリアの味方で、圧倒的にエリアは有利でした。ところがイゼベルのこの脅しを聞いた瞬間に、ああ勝てないって怯えてしまって、蛇に睨まれたカエルのようになってしまって、エリアはもう逃亡してしまいました。せっかくリバイバルして国が変わろうとしてたのに、エリア逃げたんで、民衆もですね、はしごを外されたような状態になって、がっかりして元のバールに従う生活に戻ってしまいました。このイゼベルの戦法っていうのは今回も使ってます。エリアの時代にやった方法と同じ方法でイゼベルは自分の不利を乗り切ろうとしました。不利な状況を乗り切ろうとしました。この時イゼベルはエリアの時代よりももっとやばい状況ですよ。エフが謀反を起こして王宮を取り囲んでるわけですよ。でもイゼベルを見てください。全く怯えていません。全く動じない。もちろん心の中では動揺してたと思いますよ。みんな敵ですからね。ですけどそういうのを表に出さないんですよ。そして何するかって、化粧して横暴らしく気丈に振る舞ってます。決して命乞いはしないんです。ヨラム王とかアハゼヤだったら、助けてくださいエフ様とかってやってますよ。同じ悪者でもレベルが違うんです、イゼベルの。そして化粧したきれいな格好したイゼベルはですね、窓からエフをこう見下ろすんですよ。で、なんていうんですか、お前はジムリと同じだ。でも彼女この時味方誰もいないんですよ。はっきり言ってもう絶対絶命の状況なんですよ。だけどその後に及んでも一歩も引かないんです、この人。強烈な自己顕示欲っていうか、このまあ褒めてはいけないんですけども筋の通った悪党なんですよ、この女性は。だから褒めてはいけないんですけどね、中途半端な神様に従ったり悪魔に従うようなクリスチャンより全然魅力的に見えます。魅力的って言ったらよくないけど、なんかすごいなと思います。感心します。でイゼベルの特徴は何かって言ったら、虚勢です。虚勢、調べたらこうあります。
虚勢を張る、 外見だけは力のあるふりをする。自分の弱いところを隠すために逆に強がった様子で振る舞う。
イゼベルはエフーの前にも何も力がない、死にかけているにもかかわらず逆にエフーを脅して威嚇する。今でいうマウントを取る、これがイゼベルです。ところがですね、この脅しはエリアには通用したんですけど、預言者には通用したんですけど、エフはもう何回も敵と戦った百戦錬磨の軍人なんですよ。彼には通用しませんでした。隣のイゼベルを屋上から窓から落とせって言って、本当に落とされて万事休すです。この前ですね、テレビで世界中をカジノギャンブルでこう身を立ててる東大卒の日本人の男がですねテレビに出てたんですよ。まあ、東大生だから頭もいいんでしょうね。それで生活ができる人がいたんですよ。でこの時ですね、ラスベガスでポーカーやってるところをこう取材してるのね。でまあある時にこう勝負してたらめちゃくちゃ強いカードがこう出たんですよ。この日本人のカードがね、まあ記憶がちょっと覚えてない、フォーカードとかだった。フォーカードって結構強いですよね。だからもう勝った、もうクブクリン勝ったって思ってるわけですね。で彼はもう強気ですから、さらにコインを上積みするわけです。何十枚って、まあ多分何十万円何百万円とかなんですよ。桁が違うのね。上積みする。でそれを見た時に他の参加者はですね、わこいつ強いの持ってるなってもう感づいてですね、みんな降りていくわけ、一人一人。だけど彼の向かいに座ってた70代ぐらいの白人の女性がですね、コイン上積みしてくるんですよ。それで俺勝負するつもりなのかって言って、この野郎と思ってですね、また2回目のコインをまた上積みするのね。そしたらこの女性本当に表情を変えないでパンって乗せるんですよ。まさにポーカーフェイス。この一人だけ応戦するわけ、彼女が。それでこの日本人はですね、もう一回上乗せするんだけど、また上乗せして、結局3回上乗せして、多分もう1000万とか超えてるわけですよ。それでだんだんですね、この日本人は疑心暗鬼になるわけです。もしかしたら彼女はなんかロイヤルフラッシュとかもう最強のカードを持ってるんじゃないだろうか、ああ自己破産するみたいになったわけですよ。だけどここまで来て降参するわけにもいかないし、もう破れかぶれだって言って、最後にもう一回って言って持ってるコイン全部どこだって上積みしたんですよ。そしたら彼女はきっとにらみくつけてですね、参りましたって。彼女のカード大したカードじゃなかったんですよ。弱いカードでした。つまり強いカードを持ってるように見せかけて、この男を降参させるように誘導したわけですよ。そういう駆け引きをしてたわけですね。大したカードでもないのに怯えてたわけですよ、この男性は。でこのイゼベルもですね、やってることはこれと似てます。そしてこのイゼベルの性質っていうのは悪魔の特徴です。悪魔も同じようなことをします。黙示録12章12節、
黙示録12章12節、悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。
はい、 サタンはですね、実は余命わずかです。追い詰められた瀕死の状態です。悪魔は自分の運命をよく知ってます。神に滅ぼされるっていうのを知ってるんです。で、自分だけで滅びるのは嫌だから、人間を惑わして一緒に滅びようと、それに全力を尽くしています。死ねばもろとも、そうやって考えて今働いています。で、悪魔の最後の標的は誰かって言ったら、クリスチャンとイスラエルです。この世の人たちはもうすでに悪魔の手にありますから、奪う必要ありません。もう自分のものになっています。だから神のものを今奪おうとしています。しかしクリスチャンは悪魔を恐れる必要はありません。
第一ヨハネ4章4節リビングバイブル。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。
はい、私たちの信頼するイエス様が十字架の上で私たちのために贖いを完成して勝利されたので、悪魔は私たちの前にもう武装を解除されています。敗北しています。だからクリスチャンに手出しできません。もう敗北しています。
第一ペテロ5章8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。
はい、悪魔は私たちに手出しできないから、何ができるかって言ったら、ライオンと一緒でガオーって吠えて脅すことです。恫喝すること。で、この脅しを聞いて、ああ悪魔怖い、勝てないって言ってクリスチャンに恐れを植え付けて、かと私たちを倒そうとします。皆さんも動物園のライオンがいてもね、怖くない、まあ、怖いけど見た目は檻に入ってますから何も怖くないんですよ。だけど手突っ込んだりすると噛まれますよね。だから私たちは悪魔に勝利したもので、悪魔は私手出しできませんが、自分から手を突っ込んだり、なんかちょっかい出したりするとそれはやられますよ。悪魔は私たちよりずっと力的には強いんですから。皆さんが罪深い生活したり、変なところに行ったり、インターネットで変なサイトとか開けば、それはやられますよ。私たちが悪魔に心を開かない限り、悪魔は私たちに何もできません。
ローマ16章20節、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。
エフがイゼベルを足で踏みましたね。これ勝利のポーズだって言いましたね。私たちも悪魔に勝利しているので、将来悪魔を足で踏みつけます。皆さんも踏みつける練習してください。さっきも言ったように、悪魔はガチンコでやったら勝てませんが、でも私たちが神と共に会うものに なっているので、悪魔は私たちには何もできない。
ヤコブ4章7節、ですから神に従い悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。
はい、悪魔がクリスチャンに勝てないのは私たちが神の子だからです。神と共に生きるものだからです。ですから私たちは神に従うことを一番大切なこととして覚えたいと思います。悪魔に どう立ち向かうかとかね、あまり考えない方がいいです。最後に
黙示録13章7節、獣は生徒たちに戦いを挑んで 打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた。
はい、この黙示録のこの大漢時代のところを見ると、悪魔が大暴れしてね、なんかめちゃくちゃ強くなったように見えますけれども、これはそうではありません。人類が神に従わなかったので、悪魔に従うようになったので、神様が悪魔に引き渡したんです、人類を。だから悪魔は好きなようにできるようになったということです。私たちにはそういうことは神様は許されません。私たちをしっかりと守って支えてくださいます。だから聖書が言っていることを私たちは信じたいと思いますね。悪魔はイゼベルのように自分が偉大なものかのように見せます。私たちの生活にある問題もですね、なんかこれぐらいの問題もこんな大きく見せて、もう俺には解決できない、太刀打ちできないって思われせるように、クリスチャンは無力だ、何もできない、そういうふうに思わせます。皆さん、騙されてはいけません。イエス様と共に歩む者には神の権威と力が与えられています。だから悪魔は恐れに足りません。悪魔の働きよりも私たちは神様との関係が自分は正しいかどうか、これが一番大事です。そのことを問う必要があります。神と共に生きているなら、神との関係が良好であるならば、私たちにはもう敵はいません。アーメン。用いられた宦官、このイゼベルにとどめを刺したのは、イゼベルの今まで仕えていた宦官たちです。この宦官たちをエフーはイゼベルを裁く人として用いたんですね。多分宦官たちはイゼベルのやり方に不満があったと思います。日頃からこの人は正しいこと、正しくないと思ってたと思います。でも、まあ、王女ですからね、何もできなかったわけですよ。ですけれども、ここでエフーの命令によって、宦官たちは立ち上がって、イゼベルを窓から突き落としました。この宦官という職業はですね、古代の世界には普通にいました。アジアでも中国とかにいました。王宮で使える人っていうのはですね、性欲があるといろんな問題を起こすんですね。野心が大きいと王宮内でいろんな反乱を起こしたり、そうする可能性が出てきます。ですから王宮で使える人はこの生殖器をカットして反抗しないように力を奪うんです。ですから宦官とは王宮に使えるために虚勢された者たちです。さっき虚勢という言葉を使いました。漢字が違いますね。後で皆さん調べて、虚勢というのはカットされたものですね。ですから宦官は男性ホルモンがないですから、野心がなくなってしまいます。まあ体験したことないけど、性欲もなくなって、もう自分の欲望とか一切削り落とされてしまってますから、どうするかって言ったら、ひたすら王様のために使える人になるっていうことです。私たちクリスチャンも実はイエス様に使えるために霊的に虚勢された宦官のような存在なはずです。ガラテヤ2章に来れます。
ガラテヤ2章19節から20節、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。
はい、ここにありますように、クリスチャンは本来、イエス様に仕えるために召されたものです。ですから自分の成功とか繁栄とか、そういう自分の願望や野心を放棄したものなんですね。ところが現実に私たちの肉というのは、この御言葉に従おうとしません。クリスチャンになったんですけれども、神に自分を捧げるよりも自分の欲を優先にさせてしまいます。もしクリスチャンがそういう肉が強い、我が強い、自分の欲を優先にするような人だと、神に用いられることがないので、それで神様はどうするかって言ったら、その人の肉を去勢手術します。私たちの職場や家庭や、また教会で、人間関係で、またあらゆる問題を通して、いろんなことを用いて、神様は私たちのこの自己中心の心をカットします。マズローという心理学者がいますが、この人は5段階欲求説というのを唱えています。人間には5つの欲求が主にあって、そのピラミッドの一番上にあるのは何かって言ったら、自己実現欲求だって言ってるんですね。私たちはこの世で、この世が与える価値観を植え付けられていて、その価値観に従ってですね、自分が望む自分になりたい、なりたい自分を追求する。ある時は実績を上げることで、また多くの人に認められて喜ばれることで承認を受ける。そういうことが生きる目的になっていたりするわけですね。しかしそういうものは全部聖書が言う偶像です。神様が私たちを救い出した目的はそういうことではありません。神様は私たちをご自身の栄光のために用いたいと思われています。ですから私たちの肉をそのままにしません。肉を切り取られます。そして私たちの肉が切り取られるというのは、これは正直つらいことです。私たちはもがき苦しんで叫びます。しかしその手術が終わると、その傷が癒えてくると、その人は変わります。神様に対して自己主張しなくなります。神様がやりなさいって言われるのに、はい、素直な心に変えられています。そしてその人の心は、主よ、あなたの方法で、あなたの望むように私を用いてください。そして自己実現ではない神実現を求める人に変えられています。私たちももう人生において、このように自分の野望を捨てた霊的な宦官として、これから用いられていきますようにお祈りしたいと思います。アーメン。